商店街魅力発見。さて今週は協同組合柳通りむつみ会からご紹介をしています。昨日に続きまして今日もこの商店街の魅力をお伝えしていきたいと思いますが、今日は柳通りむつみ会の副理事長でもありセブンイレブン藤沢駅前店のオーナーでいらっしゃいます小野田勉さんにお話を伺っていきます。小野田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて小野田さんはまずこの商店街ではどのような商店を経営されてるんですか？
はい、私は柳通りの方では、セブンイレブン藤沢駅前店、いわゆるコンビニエンスストアですね、をやっております。
このお店というのは歴史はどのぐらいになるんでしょうか？
もうオープンして今25年目になりましたね。
その頃から商店街の会員さんということなんですね。
柳通りの方はその頃からその時から会員としてやってます。はい。
そして藤沢駅周辺では他にもお店を持ってらっしゃいまして、その歴史も長いと聞いてますけど。
はい、隣接しているところが遊行通り5丁目の、もともとが藤沢ミシンというミシンの販売店をやってます。
ちょうど北口出てすぐのところの交差点で背中合わせでお店が2店舗並んでますが、この面しているところによって商店街が違ってくると。
そうですね、もともとミシンの方の、販売をしてましたので、ミシンも皆さんがご存知の通り昔は足踏みミシンだったので倉庫が必要だったんですよね。かなり大きい倉庫が。それが道路拡張とともに倉庫の部分も必要なくなったということで、柳通りに面した形になったのでそちらの方でセブンイレブンの方を始めさせてもらいました。
このセブンイレブン藤沢駅前店、多くの方に、ね、普段も利用していただいていると思いますけれども、お店の特徴としてはどんなところを売りにされているんですか？
はい、私どもの、セブンイレブンは周りのお店と比べるとかなり狭く極小店と言われる狭いお店なんですけれども、狭いなりに皆様が欲しいなと思う商品がすぐに見つかるように、品揃えだとか、商品の並べ方に工夫はしてます。はい、
じゃあお店を普段よく利用している皆さんにとってはね、一つ一つ新しいものが今日は増えてるななんていう感じ取っていただけるいいポイントになってると思いますが、かなり平日の昼間は市役所の皆様なども中心にたくさんの方が利用されてますよね。
そうですね、昼間はどうしても、お客様に並んでいただいてお待ちいただくようになってしまいますけれども、まあ、待ってる間でも新商品なんかが目に入るような形で、皆さんのなるべくそのお待たせしないようにの体制も一生懸命やってるつもりではいますね。はい、
駅からは割と近いところにあるコンビニエンスストアということですけれども、コンビニエンスストアとしても個人で何かこうキャンペーンを打ったりすることも可能なんですか？
基本的にはキャンペーンを打つということは本部の方の主体に対してのものなので、それに対してうちがより積極的にキャンペーンをよりよく言う形に見せるという形がメインになりますね。あとは新商品なんかの新製品なんかのお菓子なんかが出たときはかなり大々的に展示してお客様が新しいものをより新しいものを口にできるような形で提案はしていくようにしてますね。
じゃあぜひ日々の変化に、ね、気づいていただきたいなと思いますが、コンビニエンスストア24時間営業ということなので、朝と夜の顔、そして平日休日の顔、それぞれのこう街の様子を見てるわけですよね。
そうですね、藤沢駅北口から一番近いコンビニエンスストアとして、夜は灯台代わりで、何かあれば駆け込んでいただければと思ってる場所として、また朝からもちろん24時間やってますので、朝昼晩と中には1日3回通っていただけるお客様もいらっしゃるので、それに対応して商品なんかの品揃えを変えてやっております。はい、
またここ数年で学習塾も増えてきているので学生さんの姿も多いですね。
そうですね、学生さんは非常に多いので、学生さんが必要とするような簡単な軽食ですとか飲み物関係、特に学生さんは紙パックの ドリンクなんかが結構人気があるんで、そういったものの品揃えですとか、あとは実際に家に帰る前までの小腹を満たすようなパンダとかそういったものもかなりいろいろな形で品揃えさせてもらってます。はい、
学生さん対応ということで、陰でいろいろとリサーチもされているようですけれども、さて、現在はこのセブンイレブン藤沢駅前店のオーナーとして活躍されていますが、昨日の理事長のお話にもあったように、昨年北口大通り線ができて会員数も増えたということで、商店街のこう会員同士の交流というのはどんなタイミングで図ってらっしゃるんですか？
会員同士のというか、実はこの柳通りは意外と若手が揃ってまして、若手同士の交流という形で、集まって、勉強会なんかをしたりとか、そういった意見交換会なんかもするようにはしてますね。はい、
会員さんの中では昔からこの地にいらっしゃる方、そして新しくこの地に入ってきた方、さまざまなので意見も新鮮ですよね。
そうですね、ただ今比較的その集まってるのが若い方を中心に集まるように変わってきたので、そこら辺ではどういう形でという意見というか、皆さんその前向きな意見でどういう形でこの商店街を盛り上げていこうかというので、いろいろ皆さんで考えてますね。
で、昔から大事にしているのはやはり柳通りというだけあって、柳の木、これはやはりシンボルなんですか？
そうですね、柳通りというのはもう当然名前からしてその和を意識した、皆さんが非常に、生活しやすいような通りという形で考えてます。はい、
トランスボックスにはその当時の浮世絵なども掲載されていたりということで、懐かしい、ね、風景も見ながらこの商店街でお買い物も楽しめるんですが、今和を大事にということで、この和をテーマにしたイベントも一昨年開催されたそうですね。
そうです、いわゆる和風の和で、和むという形で、和ごみフェスティバルというのを、一昨年開催しました。こちら のイベントは普段の、藤沢市民祭りとか、そういったのとはまた違い、皆さんに積極的に参加してもらえるようなお祭りイベントにしたんですよね。
例えばどういう、
ステージ上で皆さんに習字、大きい習字を体験してもらったりですとか、竹細工を実際に自分で作ってもらうとか、あとは人力車などを依頼して持ってきてたので、人力車に乗ってもらうだとか、あとは東麗学園の方ですね、男子茶道部に、ご協力いただきまして、男子高生だとかたちに皆さんに和服でお茶をのだてていただいて、大変好評に主婦の方たち、女性の方たちも大変喜んで召し上がっていただいてたと思います。はい、
まさにイベント名の和ごみそのものですよね。
そうですね、コンテンツとしてもそこを軸に みんなで考えて行ったイベントなので、はい、
じゃ今後もこういったイベントについては続けていきたい意向もあるんですか？
そうですね、ぜひまた第2回第3回と考えてやっていきたいなと思ってます。はい、
こういったイベントというのを通してこう得ていくものっていうのはどういうふうに商店街側感じていらっしゃいます？
特にですね、普段はそれぞれ の店舗で、商売をしてるんですけれども、こういったイベントを通じることによって、横のつながりっていうのがより深くなるものと、特にあとはこの商店街を知らない方に対して、いろんな方が来店していただけて楽しんでもらえればなと思ってます。はい、
もうぜひね、今後も商店街の魅力を前面に出していろいろなイベント企画も行っていただきたいなと思っております。そしていろいろな店舗も構えていらっしゃる小野田さんなんですが、ね、先代から受け継いで大事にしていることっていうのはどんなところでしょうか？
はい、もちろん私の方がですね、もともとが創業が100年以上の、藤沢ミシンというミシン販売店をやっております。で、もともとが先代の社長が、人間は衣食住というものが必要だと、 で、まあ、もともとがその100年前ですと洋服が売ってない時代だったので、あの洋服を縫うための機械ということでミシン業で、2代目の社長が、まあ、食と住という部分でいうと、食べ物も売っていくということで、あのコンビニエンスストアですとか、レストランバーですとかというのを、あとはその住という部分でいうと、賃貸業ですけれども、若干不動産の方もやってますね。はい、
じゃあ衣食住、まさにね、先代の思いがすべて叶うお店の構えを、持ってらっしゃるということなので、ぜひ、ね、これからも富士山のために頑張っていただきたいと思います。まあ、こちらの柳通りむつみ会、今後の何かこう予定や展開についてはどんなことを考えていらっしゃいますか？
そうですね、これからももちろん、会員さんの、増強と、特にその会員同士の、横の結束なんかを強めて、またさらなるイベントなんかをやりながら、より多くの方に柳通りの方に遊びに来ていただきたいなと思ってます。
はい、まあ、駅からも近いところですのでね、気軽に皆さんにお越しいただきたいと思います。では最後に、このラジオを聞きの皆さんに、小野田副理事長からメッセージをお願いします。
藤沢はもともと北口が発祥になってます。今南口という形が皆さんの目には映ってるかと思いますけれども、ぜひ北口の方にも遊びに来てもらって、柳通りだけではなく北口全体をこう見渡して歩いて回ってると、また新たな発見があると思うので、ぜひ遊びに来てください。
ぜひ当時の歴史を忍びながらですね、新しい街並みも拝見していただきたいと思います。今日は協同組合柳通りむつみ会から副理事長の小野田さんにお話を伺いました。小野田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。